こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。改訂6版救急蘇生法の指針2020市民用解説編は、日本救急医療財団心肺蘇生法委員会が監修し、JRC 蘇生ガイドライン2020に準拠してまとめた、市民向けの一時救命処置、応急手当の標準テキストである、心停止を防ぐ考え方、異常の早期認識と119番通報、心肺蘇生 AED、気道異物への対応、ファーストエイドまでを、救命の連鎖という枠組みで整理する。単に手順を暗記させる本ではなく、なぜ市民の初動が重要なのか、救急隊や医療機関による処置へどうつながるのかを解説する点に特色がある。市民用に指導普及の内容を加えた版であり、講習会の指導者向けの第 VI 章と110問の Q&A を収録する。新型コロナウイルス感染症流行下での注意点にも触れ、実践学習教育を同じ基準で支える一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、救命の連鎖で理解する市民の役割と医療への接続、本書の全体を貫く整理軸は救命の連鎖である。これは心停止の予防、心停止の早期認識と通報、心肺蘇生と AED による一時救命処置、二次救命処置と集中治療という連続した段階を示す。重要なのは、市民が担う処置を医療者の仕事から切り離して扱わないことである。救急現場では通報から救急隊到着までに生じる時間をなくせないため、居合わせた人による確認、通報、胸骨圧迫、AED の準備がその後の専門的治療の前提を作る。本書はこの構造を示すことで、AED だけを使えばよい、救急車を呼べば十分といった断片的な理解を避ける。さらに予防を最初の輪に置くため、救命を心停止後の技術だけに狭めない、日常の安全への配慮から、異変への気づき、救急要請継続的な処置へと行動をつなげる設計であり、市民教育の教材として手順の意味を説明しやすい構成である。次に、早期認識、119番通報、胸骨圧迫を途切れない初動として扱う市民による救命では、最初の判断と行動の遅れが大きな問題になる。本書が扱う早期認識と通報は単なる連絡作業ではなく、救命処置を開始するための判断過程である。反応や普段通りの呼吸の有無を確認し、異常が疑われる場合には119番通報を行い、周囲にも協力を求める。この流れによって、救急車の要請、通信指令員からの支援、 AED の手配、胸骨圧迫の開始を並行させやすくなる。胸骨圧迫は心停止が疑われる人に対し、救急隊到着や AED の使用まで血流を保とうとする一時救命処置の中心である。本書の価値は、個々の技術を孤立させず、気づく、呼ぶ、押す、 AED を使うという現場の優先順位として理解させる点にある。救助者が一人で全てを完璧に行おうとするより、周囲に役割を求めながら次の行動へ移ることが現実的である。講習で学んだ内容を非常時に引き出すには、この一連の流れとして反復しておく必要がある。さらに、 AED と人工呼吸を胸骨圧迫を中心に補完関係として学ぶ。本書は心肺蘇生、人工呼吸、 AED の各手順を扱いながら、これらを競合する選択肢ではなく、相互に補完する処置として位置づける。AED は音声指示に従って装着操作し、必要な場合に電気ショックを行う機器である。しかし、 AED が到着するまで、また解析やショックの合間にも、救助者が行う胸骨圧迫の重要性は変わらない。この理解は、機器への過度な依存を防ぎ、 AED を使った経験がない人にも行動の優先順位を明確にする。人工呼吸についても、実施できる救助者が胸骨圧迫と組み合わせる意義を説明しつつ、ためらいが救命行動全体を止めないことが重要になる。本書は一般市民向けでありながら、手技の有無だけを二分法で示すのではなく、状況、救助者の技能、感染対策への配慮を踏まえて行動を考える材料を提供する。つまり、目標は高度な処置の再現ではなく、限られた市民の手段を用いて救急医療につなぐまでの処置を可能な限り継続することである。そして、気道異物とファーストエイドを含め、心停止以前以外にも備える。救急蘇生法を心停止への対応だけと考えると、日常でそうし得る緊急事態への視野が狭くなる。本書は気道異物への対応やファーストエイドも取り上げ、重症化や心停止に至る前の段階に市民が介入する意味を示している。例えば、気道異物による窒息では、異変を見逃さず状態に応じて適切な対応と救急要請につなげる判断が求められる。ファーストエイドでも、怪我や急な体調変化に対して、まず安全を確保し、必要な援助を行い、専門的な医療につなぐという基本原則が重要となる。ここでの焦点は、診断や治療の代行ではない、市民ができる範囲と直ちに専門家へ引き継ぐべき範囲を理解することである。救命の連鎖の第一の輪である予防とも結びつけると、本書は倒れた人への処置の教本にとどまらない、 危険の予防、異常の察知、初期対応、通報という連続性を学ぶ実用書として機能する。家庭、学校、職場、地域での安全教育に応用しやすい理由もこの対象範囲の広さにある。最後に、指導者向けの普及教育賞と110問 Q&A が解決する学習上の疑問、市民用解説犬の明確な差別化要素は基本版の市民用テキストに、救急蘇生法の普及と教育に関する内容を加えていることにある。大部屋賞、普及教育のための方策は、知識や技術を個人が知っているだけでは地域全体の対応力につながらないという課題を扱う。講習会では、受講者が手順を一度経験して終えるのではなく、疑問や不安を整理し、緊急時に行動できる理解へ結びつける必要がある。110問の Q&A は、市民が講習で抱きやすい問いだけでなく、指導者側が説明に迷いやすい点を補うための資料でもある。標準テキストに Q&A を付す意義は、例外的な状況を安易に断定するためではなく、ガイドラインに沿った説明の一貫性を保つことにある。全面的に改められたイラストや紙面設計も動作を視覚的に確認する学習と相性が良い。実技講習の代替にはならないが、受講前の予習、受講後の復習、指導準備の共通資料として知識を継続的に更新する役割を担う。結論として、本書は家庭で毎日に備えたい一般市民、学校職場地域で応急手当を学ぶ人、そして救急蘇生法講習の運営や指導に関わる人に適している。胸骨圧迫や AED の操作だけを簡略に紹介する入門書と比べ、本書は JRC 蘇生ガイドライン2020に準拠した標準性を持ち、予防から通報、一時救命処置、救急医療への引き継ぎまでを一つの連鎖として理解できる。そのため、個別手技の暗記に終わらず、緊急時に何を優先し周囲とどう協力するかを整理しやすい。また市民用の読みやすさを保ちながら、普及教育の章と110問の Q&A を備える点は、指導者や繰り返し学ぶ読者にとって実用的である。新型コロナウイルス感染症流行下での注意点も含め、刊行時点の社会的条件を踏まえている。もっとも、本だけで技能を完全に身につけることはできず、実技講習と組み合わせることが望ましい。それでも講習の内容を標準に照らして確認し、家庭や組織で共通の救命知識を持つための基盤として、本書は同分野の概説書より体系性と教育用途の広さで際立つ。ご支援いただける場合は、日本救急医療財団心肺蘇生法委員会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。